今夜も
アナログゲームナイト。
はい、今夜もアナログゲームナイト、
イエーイ。
今日は2016年5年
5年です
5年か5年の10月30日ですね。日付コールとハロウィン。
あ、そっか、ハロウィンだ。
ハロウィンですもん。ハロウィンやったことないっす
なんか着せようよ。
ハロウィンないっすね。
耳とかつけると
ハロウィンのコスプレを自分の娘にしようと思って100均に寄ったら全部クリスマスに変わってました
早いですよね。
早い早い早い。だって12月の、ね、20日過ぎにはもう正月に変わっちゃいますもんね。世間はもう早い、
うん、早い、
ね、早いですね、はい。で今日は10月30日ってことですね。もうゲームマーケット2010が秋まで、秋のねゲームマーケット前、1ヶ月切りましたということですね。去年の秋の時にはラジオが始まってなかったんで、今年の春のゲームマーケットの前にやりました、名古屋のボードゲームを制作されているサークルさんを、まあ、紹介するという番組のね、になります。で今回はですね、前回の春見ていただきましたね、最近ちょっと仲のいいサークルですね、ヒーローの作家さんじゃない方
の
中のサークルさんですね。一人の方は2回目、一人の方は実は4回目の、あ、4回目4回目だ。4回目ですね。ね、今の準レギュラーはヘムゾンの内藤さんと中野さんですね。
中野は今ここにいます。
はい、そうです。今日はですね、最近ホームベース、ホームスペースになってます。ゲームストア、名古屋の僕らのホームタウン、ホームベースと言われて、はい、ホームベースですね。はい。ゲームストアウエストの閉店後の店内をご利用して、収録していただきますので、音響はいいんじゃないかなと思います。
私が勝手に水木奈の曲
聴
きながら仕事してる状態。
はいはいはい、知ってる方は一緒に立ってください。はい、じゃあですね、今回のゲストの方をですね、自己紹介の方をお願いします。じゃあこちらから。はい、
名古屋ボードゲーム会、主催、最近否定しなくなりました、主催の青谷になります。お世話になります。
言い出しっぺから
言い出しっぺから
ジョブチェンジしました。ジョブチェンジ、はい。それは上がった下がったんですか。
クラッシュエンジなんで横ですよ。
横です。じゃあ準レギュラーの、
はい、準レギュラーの
準レギュラーそう、
名古屋ボードゲーム会広報担当の犬脇です。よろしくお願いします。
なんか犬脇さん出るのは聞くって人いますよね、ツイッターたまに。
本当に？
たまに。
あ、それ多分うちのメンバーじゃない。
そうか、ダーの人か
広報さんは、ね、広報さんはってちょくちょく言ってる。
あ、そうたまに犬脇さんが聞くっていう、はいはい、うん、意味合いに犬脇さん引きありますよね。
そうだっけ、
わかんないです。数字持ってたんですか。そしてですね、今ナナさんの曲を聴いている、ゲームストアウェンス店長のですね、長尾さんです。どうも。
今メトロバロ
聴
いてます。
はい、入ったかな声な。でですね、今回はですね、ゲームマーケットに、出店されるということで、我々も出店するんですが、はい、LINE の方は違うんですけど、ね、
そうですね、
H ラインと J ラインで違うんですけど、うん、同じ名古屋ということでですね、新州ボディフリアも行きましたし、
はい、
ゲーム紹介の、前回ですね、長野 の、
はい、
チャーリーさんのゲームを紹介したんですけど、うん、ゲームマーケット紹介的には2本目なんですけど、うん、名古屋に1本目です、
はい、ありがとうございます。
前回も
やった、
やった、
前回もだった。
癒着が過ぎますね。またね。
いやいや、仲良くさせていただいて、
ね、ありがとうございます。
まあ、ね、当時よりもね、
うん、
前回の時よりも ね、
ね、
うん、多分
ね、
癒着が進む。
ひどい言い方、
はいはいはい、ね、新州ボードゲームではね、うちの、ヒロさんのボードブースで、
うん、
大ヒットを生んだミプル。
どのゲームよりも一番売れた。
そうそうそう、
一番売れた、
はい、ミープルグッズが売れました
ね。もうやっぱボードゲームはみんなミープル大好き。
売りたいですね、
うん、まあ、ミープルは文化だからね。ミープル文化だよね。
もちろんそれも今回出ますよね。
はい、
はい、でですね、最近の、まずはですね、新作の、ゲームの紹介もありまして、まあ、世界韓国の話もしていただきたいんですけど、最近の、名古屋ボードゲーム会について、うん、飯田しっぺが主催に変わった以外何かありますか。
最近ですか、うん、ラグランハン面白いですね。そうそう、バネストさんで買ったラグランハが面白くてしょうがない。
わかる。
また入ってきます。
ラグランハやりたい。
ゲームマーケット前に入ってきます。
あ、
お、
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 お、お、
ゲームマーケットに持ち込めますか？
ゲームマーケット持ち込むのは、はい、そのゲームマーケット前に売れたラグランハが売れたら、うん、ちゃんと考えます。
おお。
個人的にはね、豚を増やしたいあのゲームは。
うーん。
あと受けがいいのは、うん、ちょうど王子の後ろにあるね、はいはい、ストックパイル。
いいね。
いいね。
あ、これですか。
はい、ね、ストックパイル非常に受けがいいです。
いいね。
変な株芸です、
うん。インサイダー取引を。
う
ん、
そう。
これあのエリ
ア。これもあれ、うん、ステマならぬ。いや本当に受けて、本当に受けてるんで。
いや、ってか普通にあり、ありありありでしょう。あのセリなんだけど、うんうん、セリが苦手な人でも遊びやすいかなと、ね、だいぶ、
うんうん、ルールがすごく分かりやすい。
そう、
うん、稲垣さんおすすめのゲームとかありますか最近。
私ですか、うん、もう今言ったのと被ってもいいならラグランハンめっちゃやりたいですけど、うん、あとはあれですね、あれだ、あの
どれ
だ、何ですか、
どれだ、
マルコポロおじさんとか、
あ、マルコポロの足
音、マルコポロおじさんがちょっと身内に、身内っていうかこのメンバーにいるんで、はいはい、ことあるごとにマルコポロを やるっていう、
はいはいはい、
やっぱり面白いですね
今、うん、ナチュラルに仕事しながらテープの
長野さん通販の梱包作業してます
ね、はい、すいません、明日ね、もうこれ聞いた方はいけないんですけど、浜松ハロウィーンイベントありますんで、
明日俺朝6時半出発から、
はい、これ聞いた方はね、いくらでもいませんけど、うん、
その間僕らはゲーム会と、
そうです、
なるほどね、
頑張ってください。
ゲーム会なかったら浜松行ったんだけどな。
お客さんとかの客層とか変わりました？まあ安定した感じですか？
人数は安定しました。やっぱ前収録させていただいた時は、うん、ちょうど爆発的にパーンと増えて、
はいはいはい、
その増えた混乱をまだちょっと引きずってる頃だったので、なんでその頃は結構そのやっぱりお部屋を借りてるのに、うん、もうさすがにこの人数だと入りきらない、ゲームができないってなると、うん、ちょっと事前申し込みで当日お断りしてたことがあるので、今はもうほぼほぼ毎回当日参加も受け付けれるような状況にはなってきてます。
ね、
まあ名古屋全体がゲーム会が増えて
る。そう、
増えてますかね。増えてるかな。
土曜日開催は間違いなく。
ああ、今日はしてますね、だいぶね。
はい。
単発イベントありますもんね。
単発イベントが北であるし、あと。西の方でもあるので、
特殊ゲームありますからね。
特殊はね、土曜日やってないから大丈夫。
あそこ主体のゲームがありますもんね。
あ、そうなんですか。
あそこ主体のなんだっけ、カフェとか借りた。ツリーさんの、確かカフェ会とか
出るやつ。あ、ツリーさんも日曜日じゃなかったか。
土曜日もあります
か。土曜日もある、うん。
カフェ会とか土曜日ですね。土曜日の競合ですね。あんたでやっぱりトヨタ系列ですけど、土日休みです
か。まあ、しゃあないんじゃないの。
これ TRP の利用ですよね。うん、確かね。
昔は、だから RPG が日曜で、土曜がボードゲームっていう、なんとなくの割り振りはあったんだけど、まあ今、こうやっていろんな多様化してるから、それはいいんじゃないかな。
だから、トヨタ理論で土日が休みっていうのがあるから、名古屋のコンベンションブームが広がったっていうのが、
まあ、昔の理論ないんじゃないですか。いや、今でも結局、やっぱ土日中心になってて、祝日、やっぱゲーム会ないんで。
やっぱそうですね。やっぱなんか、ね、3連休とかでもね、
俺ら2連休だって言うやついっぱいいますよね。
そうそうそう、
祝日に誘ってもそんな日はないって言われるんで、
僕全部完全不定休なんで、この間友人と一緒に、そういえばゲームマの月曜日休み取ったって言ったら、え、休みでしょって言われちゃったんで、全員にごめんなさいって言
われ仕事だったんで頑張って交換しました。
ああ、もうね、
そうね、
さすがにね、翌日は死んじゃうんで。
やっぱじゃあゲームとかは、世界監獄とかもその後回ってたりしますか？
そう、ぼっち結局うちのゲーム会はもう新しいゲームをどんどん入れて、うん、それを回しちゃうんで、うん、そんなに頻繁ではないですけど、うん、ぼちぼちやりたいって言ってくれる人がいて。
でもなんかあれですよ ね、うん、青江さんに報告がいってるか知らないですけど、うん、はい、前回の新春ボードインフリまで一番最初に集団困ったのは世界監獄ですよ、とか、はい、
びっくりだ
これやりたいって言って、
これやりたい、
箱で中野、
それは中野顔で、そう、中野顔で
ね、
はい、
何これちょっと気になるっていう
人を選ぶでしょ、
まあ、犯罪
者、ザゲームと同じ方向性じゃないの箱絵としての
そ
のうん、惹かれるっていうのはほら、
中野と
でもあの後僕いくつかゲーム会出した時に、これ遊び、はい、まあちょうど半年ですね、
はい、
多 収録してから、うんうん、でね、あれあ遊びたかったんですよって何件か聞いたのでゲームの反応があったんで、まあ多分そのゲーム的なあの反応はあったんじゃないかなと思って、
うん、ありがとうございます。
でまたですね、そのゲームを、まあもちろん今回のゲームマーケットと思うんですけど、まあ当然ですね、春に持ったゲームを売るんですけど、青江さんは前回の時にいっぱいアイデアがあるということで
新作そんなこと言ってましたね。そういうの言ってましたね。
新作を作るのを我慢できるわけないと思ってました。はい。なんで、出ました新作。
はい。
出ました。
はい、タイトルは、
トゥーバイですね。
トゥーバイ。
トゥーバイ。
ローマ字英語ですかね、これ英語と。
正確には日本語というか造語です。
造語、はい。
造語です。うん、元々トゥーバイ。
はい。
ツバイっていう、まあ、仮で流したドイツ語だったんですけど、はいはい、検索的に、あの、死んじゃうんで、
はいはいはい、
ツバイって検索すると何ができた、
結婚相談所。
そう。
今、駅の、
かぶらないで。
電車の中吊りとかに貼ってある、ツバイコンってやつです。
が出てきてしまって、ひらがなでも最悪だったので、うん、まあ、これはねえぞと、
はいはいはい。
うん。ということで、まあ、なんかねえぞ。
うん、
でも、2っていうコンセプトを、まあコンセプトの一つなんで、うん、残していこうということで考えついたのが、もう発音だけそれっぽけいいんじゃねえのと、
うん、
でまあかけていけば大丈夫だろうっていうことで、じゃあ2って入れればいいんじゃねえのって言ったら、もうそのまますっと通ってしまって、
仮面ライダーっぽいですよね。仮面ライダー2
倍2倍2倍2倍2倍2倍2倍
2倍
2倍2倍
2倍2倍2倍2倍2倍2倍2倍
2倍2倍2倍2倍2倍2倍2倍
2倍2倍
2倍2倍
2
倍2倍2倍2倍
2倍ちょっと変身ポーズ考えといて。
トゥーバイが、トゥーバイ。
トゥーバイですね、正確には。
はいはい、なるほどね。トゥーバイですね。さっき、遊ばせてもらいましたし、あの、箱絵はあれなんですよね、あの、はい、最近のページの。
はい。
あれですよね。はい、遊ばせてもらったんですけど、はい、なかなか、基本的にはトリックテイキングの動きをするゲームだと思うんですけど、
はい、
また、あの、世界韓国とはタッチが違うというか、
全く違いますね。
まあ、こういった、あの、トリックテイキングのゲームをもともと作ろうと思ったんですか？
まあ、きっかけになってくると思うんですけど、うん、まずトリックテイキングが多分、世界韓国を終えた後からちょっとぐらい、うん、まあ、マイブームになりまして、うん、まあ、トリックテイキングやりてえやりてえってなってたら、基本は、まあ、デザイナーの端くれとしては、うん、あ、作りてえっていうことになって、うん、まあ、なかなかルールの説明が難しかったもんですから、
うん、
なかなかうまくいかないと、
うん、
いう時に、じゃあこれなんか概念減らしたら説明しやすくなるんじゃないかと思って、数字だけの取り手が逆にあるので、じゃあ色だけの取り手作ってみたらいいんじゃねえのっていうところからスタートしますね。
ゲームの世界観的なマッチとかっていうのはやっぱり、あの、世界観的な問題、あの、ストーリーとかどうなんじゃないですか。
ストーリーはね、
うん、
おまけです
いやでも結構ゲームの遊んでみたとマッチしてましたけどね、
う
ん、
あ、そうですか、
うん、まあ、納得いくストーリーでしたよ、
うん、あ、そうですか、
なんかストーリーとゲームが、うん、あの、剥離してるわけじゃなくて、ちゃんと、ああそういうことかと思いました、
う
ん
う
ん、
あ、びっくりですね。そうすると基本名前も僕ですし、うん、ゲームのデザインも僕ですし、うん、そのストーリーテリングの部分も僕なんで、うん、スタートだけは、
うん、
全部やってますね。
おお、さすが。
これストーリーを最初、うん、もうデザイナーはもう結局ルールを考えて、青谷は、うんうん、でもできた、あ、これでいいんじゃない、これでいこう、もうテーマなしでいいよって言ってたのを、うんうん、もうさ、多分バネストの店内でそれもその時もよかったんだけど、うん、中野さんと私で、いや絶対テーマあった方がいいだろうって言って、
うん、そう、アブストラクトでもいいんじゃないかと言ってたんですけど、うん、まあ結局カードにね、やっぱ名前がついたんで、非常に、じゃあこれっていうようなことをさらっと言えるようになったんで、やっぱりあってよかったんじゃないかとは、今的には、はい。
結局、あの、なんだっけ、手に取るためには、手に取ってもらうためには、まあ、ワクワクさせる必要があるわけじゃないですか。で、そのためのきっかけとして、その、なんか、そういった背景世界があった方が、何もないよりかは、あの、キャッチーじゃないかって話は思うんですよ。
まあ、一応ゲームとしてはなんか王様の後継者を探すための話なんですよね、多分。
あれ
ちょっとだけずれてる。王様の後継者って王様が新しく就任しました。
はいはいはい、
就任
なんていうの、王様
即位。
即位、それや。即位しました。新しい王様が即位しました。
はい、はい、即位、はい。
で、即位したのは、はい、実は、国の後継者だったはずの第一王子ではなく、第二王子が即位しました。
はい、はい、はい。
あれ、第一王子どこ行ったねって言ったら、王様になるよって言って、長女を花よと大事に育てられた一番の長男坊が、めんどくさいからちょっと旅に出るわっつって
、ほうほうほう、ね、
自分探しの旅に出る、
置き手紙を置いていなくなったんで、じゃあしゃあないから第二王子なって、
あでも自分探しの人多分すぐ帰ってきますよ
なんでもしなんか確証作る機会があったら多分王子できます
第二王子できます。第二王子になった方が
そう王になっちゃった、うん、これあの表紙に、よくグラサングラサンって言われるグラサン王子、
うん、国王がグラサン王、もうこれ王
グラサン国王な、うんうん、国王が
これは別に今回長尾さんではないんですね。
これ今回はモデルはあるんですけど、その結構その大昔に実在した王様をモデルにしていたので、はいはいはい、中野先生はちょっと今回
いや俺そんなグラサンかけて
ないタモリです
ね長さんグラサンかけたらこうなるんじゃない、急にヒゲ生えて
き
た
り、ヒゲ生えれば
あんまりかけないな、うん、ヒゲ生やしたことないんだわし、あんまり、う
ん、なるほどね、
王様みたいになったことあるけど、
でなんでそういう背景があるんで、うん、この王様は一番が大嫌いなんです、
はいはいはい、
なので、うん、もう国の各分野で二番のものに褒美をやると、そういう風にお触れを出して、で国の有力者を競わせて、
蓮舫さん大好きですね
二番じゃダメなんですかって逆です、2番でないとダメなんです、
そう、
2番じゃダメなんじゃないですかって、2番じゃないとダメなんですね、
はい、
なるほどね、
ということで、まあ、トリックテイキングで2番を目指すゲームになってます、
うんうんうんうん、なんかありそうでなかったというか、結構遊んでみて斬新だったですね、なんかこう勝っちゃダメっていうゲームよくあると思うんですけど、
実際トランプには見とれるやつとかいうのはあるんだけど、うんうん、ただそのルールとはまた全然違うし、うん、そういうさっき言った世界観に相まって、うん、色だけで行うっていうとこは斬新というか、まあ、あんまないわね、
うんうんうん、
だからそれで、まあ、ちょっと挑戦してみましょうかっていう感じだったからだと思いますよ、うん
う
ん
う
ん
うん、ありがとうございます、
ありがとうございます。で、この、ゲームのコンセプトとしては、やっぱり色でやるトリックテイキングなんですかね。
そうですね、うん、間違いなく
数字はなしです。
まああとあれですよ、テストプレイが楽なんです。
数字のね。
またそれ
大事。
ものすごく大事。
またそれ。
数字を考えなくていいっていうのは大事ですよね。
はい。バランス調整もものすごく楽でした。
まあいろいろ試してね、やるわけですから。
逆にこの数字を取るトリックテイキングっていうコンセプトは結構早い段階でまとまったんですか。
そうですね、もう筋パッドなしでやろうっていうのはまず決まって、うん、まあこの裏側ですね、
うん、
この裏側のですね、某M なんたら TG っていうゲームのこの裏側を見て思いついたあれですね、うん、コンセプトと、ああこうしたらいいんじゃないかっていうの
は色一緒ですねこれ、
はい、
ありがとうございます。はいはいはい、
そんなこと言ったらあれだよ、そんなこと言ったら宝石のきらめきも一緒だよ。
ああそうだ、
あそうやってみたらそうだ、
そうだな、あそうですね、
うん、だって宝石のきらめきもだって色だって5色あるけどさ、あれじゃん、だって緑赤白黒青、うん、で多分黄色はあるけど、これは多分アーティファクトだろ。
マナ
マナマナ
マナ
マナ、あもう何の話か分かる人には分かる。
なるほどね、
多分これマジック作ったんじゃないかと思うんですよ、
はいはいはい、
これもね、
なるほどね、
あれってそっぺできるね、確かに、
あできますね、
できるできる、うん、カードがマジックの
こっちでできる、まだできますね、
できるできる、
マジック
ってやりまし
たね、おっとっとっとっと
大丈夫、中野さんが最初に言った
なるほどね、
まあ、セリューの話じゃないんで、
コンセプトとして2番を取るっていうコンセプトっていうのは、うん、それは次ゲームしていく中で決まったんですか。
まあもうほぼ固まった状態でしか出してないので、で基本的に色取り手を作った段階でどうしても勝っちゃうんですね、いろんな人が全員が勝ってしまって挑戦の意味が何もなかったもんですから、じゃあどうしたらいいかっていうので、ドベ、いやドベだと点が入らない、さあどうしようとなった時に、まあ2番手を狙ってみたらいけるんじゃないかと思ってやってみたら、案の定まあうまくカチッとはまったもんでいけたなと。
なんかこういろんなゲームのルールとか こうねシステムとかあったりとかするんで、まあ作ってるとなり寄ったりすることもあるかもしれないですけど、結構に色なし色だけの取り手の2位だけっていうのはカチッとはまった瞬間があったんですよね。
そうですね、
それは多分青江さんの中でこれはないだろうっていうのが多分確信があったんですよ、ゲームができるだろうっていう。
まず色だけでって聞いてみたんですけど、うん、中野さんにちょうど一番最初のタイミングで、うんまあ、制作中の時に聞いてみたら、うん、まああんまりない、まずないっていうような、うん、あんまりないよっていう返答をもらったので、うん、まあじゃあ多分作ってもそう被らんだろうと、いうことでまあ大丈夫だろうってことで形にして持ってきたら、まあ大丈夫だよと。
一応ねあのカードゲーム作るって、まあ、青江さんとちょっと話をしてる時に、あの青江さんがちょうどそのタイミングであのトランプ、ね、
大戦、
大戦、トランプゲーム大戦あるじゃないですか、あれでいろいろとねあのいろんなことを覚えるのはありじゃないかみたいな話はずっとしてたんですよ。でゲーム作るために多分これはヒントになるだろうしって話はしてたんですよ。そうした時にそこからその色のトリックテイキングうんぬんかんぬんって話になった時に、あのさまざまね、いろいろ思考が回ったんじゃないかなと私は思うんだよ。
うんうんうんうん、
あれ勉強になったでしょ。
あれは勉強になりました。まあ、なんであれを勉強、あれで勉強させてもらったのと、まあ、頭の中でグダグダグダグダしてたのと、まあ、主に仕事中にしてたので、合体して持ってきたら、まあ、中野さんに一言いただいたのが、よく勉強できてますねって言っていただいたのは非常に、もうあれはすごい嬉しかったんで。
いや、ちゃんとやっぱり読んでるよって思ったん
ですかね、うん。名古屋のゲームデザインの赤ペン先生ですからね、
間違いない。
ちょうど赤を切りますから、今日ね。
いや、だから、あの、やっぱりいろんなゲーム作られるんだったら、やっぱりいろんなゲーム知っといた方が私は筋だと思うんですよ。うん、だからそういうところでちゃんといろんな形で勉強してるっていうのはちょっと見えたんで、じゃあまあ頑張ってやればっていうふうに、頑張ってやればね、成果は後がついてくんじゃないのっていうふうに思ったんですよ。
まあねえねえ、僕がより多分ゲームに触れる回数も多いと思うんで、よく勉強すると思うし、あんま青江さんの性格を考えるっていうので僕は分かんないですけど、考えて多分似たり寄ったりとかなんかしてくると出してこない気がするので、しっかりとこう集めて、自分やっぱり僕でも一人ゲーム多いので、やっぱり自分の中にないものを出してくるし、やっぱりこうふわっとしてもらうよりは世界観がそんな感じで、もうちょっとやっぱり2作目なのでしっかり作ってくるんじゃないかなってことで、期待はしてたんですね。でまあ色なし、色だけの取り手ってことで、どうなのかなと思ったんですけど、遊んですごい面白かったですね。
ありがとうございます。
最初はやっぱりね、ね、あの数字でやっぱり取り手見てるんだなと思って僕は、はい、色を見失うことがあったんですけど、あ、覚えれば全然あれだし、あの得点計算の方法も独特なので、すごい面白かったと思うんですけど、ルールについてをちょっとあの簡単にというか、まあ、あのゲームの基本的なルールですね、あの、まあ、結構さっき聞いたらあのバリアントルールとかもいっぱいあるそうですが、まず基本的なゲームの動きを説明してもらっていいですかね。
難しいな。
私言おうか。
あ、じゃあお願いしようか。
あ、じゃあ行きます。まず、カード、はい、二脇が説明するよ。さっき言ったように、色、まあ、スートですね、はい。スートマークが5種類ありまして、はい、で、それらを、まあ、プレイ人数が3から5人までいけるんですけど、はい、まあ、人数ごとにカード枚数決まってますので、はい、それに合わせて、まあ、5人で遊ぶときは全部入れてください。それで、はい、まずカードをよくシャッフルしてから、
はい、
一定枚数抜きます、伏せた状態で、もう今回このラウンドでは使えませんよってカードを。
それは公開はしたいんですか？
これは伏せで、
はい、伏せですね、お願いします。ゲーム中に、はい、
はい、で何枚か抜いた上で残りのカードを全員同じ枚数配ります。
はい、5色のうち何10枚ずつでしたっけ、全部で。
そうですね、5人プレイの時は10枚ずつで、はい、で5人プレイは確か5枚ですかね、5枚抜いて、はい、で、残りを全員に配ります。なので、一人頭の手札が、
9枚かな、
そうですね、9枚になると思います。はい、でその状態で、まあ、何かしらの方法、まあ、最近ゲームで2番手になった人とか、そんな感じで、スタートプレイヤーを決めていただきまして、その人からプレイをするんですが、その前に手札配られたものから3枚を、選んで、左隣の人にパスして、
はい、パスですね、
渡してください。
交換ですね、はい。
でそれで自分は右の人から3枚もらいます。でそれでまあゲームを始める手札が完成しますので、でスタートプレイヤーから普通の取り手のように1枚ずつ出していく。でまたこれもトリックテイキングのよくあるルールで、
はい、
マストフォロー、 はい、出したものと同じ数等を出してください。
同じ絵のものですね、
はい、同じ絵のものを出してください。
信仰ですね。
信仰と農業と学問と
建築
と建築と以上か。
そうですね、信仰農業学問建
築、うん、5つですね。
そうですね、5つ、うん、
はいはいはい、はい、
でまあ、国のこあれね、国の祭り事だよね、
うん、そうです。
これ絵は稲垣さん、
はい、絵全部私が描きました。
おー、いいな、
うん、本当ですか、もっと褒めて
じゃあ切った方がいいです
。それで、まあ、例えば最初の人が、うん、まあ、今回信仰を出しましたとすると、うん、次の手番の人、手札に信仰のカード持っていたら必ずそれを出してください。
はいはいはい、まあそうですね、
はい、
同じ色の、同じ絵のカードを出すわけですね、
うん、はい。でもし、まあ、全員持っていたら全員進行を出して
、はいはいはいはい、
そうすると一番最初に今回勝ってる数と出したプレイヤーが勝ちになります。
はいはいはい、僕が進行を出して、はい、犬垣さんが出して、はい、青江さんが全部進行を出したら僕の勝ちだったわけですね。
そういうことです、
うんうん。それ以外の処理とかあるんですか？
で、例えば進行は手札にないよという場合、
はいはい、
でこれ数とにはそれぞれ強弱がありまして、進行に勝つのはこのあのルール見てもらえば分かるんですけど、建築のカードが進行に勝ちます。はいはいはい、
うん、
で進行が手札にない場合にもし建築を出したら、うん、今度はその建築が勝ちになります。で先ほど言ったマストフォローなんですけど、
はい、
これはあの今勝っている数等をフォローする、勝ってる色をフォローするなの で、
例えば犬垣さんで
マストではなくて、
うん、
ウィナーズ数等フォロー、
そこにそこから変わるわけですね、多分ね。
そうですね、
フォローのルール変わるんだよ。
フォローのルール変わります、うん、これも独特だって言われました、
うん、なので、まあ、例えばさっき言ったように王子が信仰を出したとして、
ね、
で私が信仰のカード持ってないから建築を出すわとした場合、
うんうんうんうん、
建築が勝ちになるので、
はいはいはい、
そうすると次のプレイヤーの青谷さんは建築を持ってたら建築を出さなければならない、うん、
建築で勝つつもりだったのに、う
ん、ってなります、
うんうん、
もしまあそれでさらに建築を青谷さんが持ってないとすると、それにさらに勝つ農業を出したりすることも、うん、
でもこの場合建築を持ってて農業も出してる時も持ってても建築を出すわけですね、マストフォローなんで。
そうです、うん、建築が手札にある限り必ずフォローしてください、うんう
ん、そこのフォローが発生します、
うん、その辺がやっぱりですね、回ってくる間にあの勝ち手番が変わっていくっていうのが多分あれですね、
フォロー先が変わってしまうので、うん、これを出そうと思っていても出せなくなってしまうことがあるので、うんうん、そうです。でこれらをまあ手札なくなるまで繰り返してもらって、うんうん、であ
もう一個だけ、あの例えば、はい、建築で例えば、進行がありまして、
はい、
僕は進行を出しまして、はい、庭木さんが建築出しました、はい、で青谷さんが、建築を持ってない時に、
はい、
農業の勝ちるカードを持ってるっていう時は、
はい、
あ そのカードを持ってないけど勝つカードを持ってる時は必ず出さなくてもいいんですよね、多分ね。
そうですね、あの、うん、勝つか負けるかはそこはもう出すカードを選んでもらっていいので、う
ん、そこはマストフォローとかじゃないですもん ね、 多分ね。
そうですね、
そこは選択ですよね、
うんうん、なのであえて負けるっていうのも手の内です。
2番ですもんね、
多分
ね。
なので勝って勝ってカードをがめていくと、もう結局全部1番目にの状態だと0点になってしまうので、
それを10枚手札分か。
そうですね、手札分、手札が全員なくなるまでトリックを繰り返してもらって、うんうん、でラウンド終了時に、あ、ちなみに獲得したカードは、
はい、
これ、ちょっとオプションルールによって変わるんですけど、基本ルールでは全てオープンで、数とごとに枚数が分かるように並べていただくのが一番
公開情報ですね。
そうです、
うん、だからそのさっきみたいに、あのさっきの建築を持ってないけど農業で勝つか勝たないかっていうのを選択するわけですね、
うん、そうなんで、うん、オープンで出してもらって、で、うん、ゲーム終了時に、数等ごとにまず見ていきます、
うん、
一番多くも枚数持ってる人は得点にならないので、うん、2番目に持ってる方が、持ってる枚数分だけ、
うん、
例えば王子が3枚持ってましたよ、うん、私が2枚、犬垣が2枚持ってます、うん、青江さん持ってませんでしたと、うん、いうことがあった場合2点、
うん、
犬垣が得点になります、
うん、
でまあ、2位がかぶってる、2位が2人いる場合は2人とも得点を得られます。ただし1位が複数人いる場合は、1位タイが例えば2人だと、その次の人は3位になってしまうので、2位不在で誰も得点ができません。
はいはいはい、2位じゃないですかね、
はい、でまあそんな風に全てのスートについて得点を、
あともう1個あった、はい、全部一緒だった場合はどうですか。
全員1位なので、
全員1位や、
ないですよね、多分ね。
で2位不在で得点なしでございます。
相場はありますもんね、
はい、
うん、
まあ、それで、まあ ラウンド全てのスートについて得点計算をして、で最終的に、まあ、それでそのラウンドは終了するので、また全てのカードを混ぜて、人数ラウンド、3人でプレイした場合は3ラウンド、5人の場合は5ラウンド行ってもらって、合計得点が、ここは一番得点は高い人が勝ちです。よく
そこは2位じゃないですか。
そう言われるんですけど。
そうなんですけど、2位が好きなのはあくまで王様なんですよ。僕ら平民かもしくはまあそこの領主とかなんで、はいはいはい、一般人なんですよ。一般人はお金、ご褒美いっぱいもらえるとしたら何位がいいですか？
それは1位ですね。
1位がいいですよね。僕らの観点から見たら
1位ですね。
1位ですよね。
で、王様から褒美が出るのは2位の人で。
2位になっていっぱいお金もらうゲームですか？
そうです。2位になってご褒美をいっぱいもらえるんだけど、僕らの観点からしたら、2位になってどうすんのっていうのが基本なんですね。
でもお金をもらうためには2位になる必要があると。
そうです。
なるほどね。はいはい。
なんでジャラジャラしたければ2位になって一番もらっておいて王様にこっそり王様に見えないところでやった1位だって言って喜んでください。
確かにね、2位そのまま2位こだわりがすごいなと思うけど、ゲーム的ななんていうのがこう爽快感はないです
そうなんですね。
そう、そう、例えば2位の最後なんだったら結構真剣に、例えば4人だったら4人の9枚なんで、36トリック
4人
は9枚かな多分、
前です。4人はね10枚
10枚か、40トリックをかなり真剣にやるためですね。その、2位になるための回答
もちろんです
なんで、まあゴールというかゴールは1位ですね、
はい、
はい、
あとそこまで2位になっちゃうと多分逆に一生懸命しないと思う。やっぱり2位を一生懸命取るゲームである以上、結果まで2位だと、2位を一生懸命積み重ねて比べるの、そこまで2位になっちゃうと、一生懸命長く、
実は意見としてはあったんですよ、勝ちも2位にしたらどうだっていう、そうするとぼやけちゃうんですわ、どう考えてもぼやけてしまうので、まあ却下しました。
考えても無駄な感じがするけど、2位になってことになってくると、
はい、
2位になることでも勝ちは数字はあれなので最終的に勝ってるじゃないですか、で結末がやっぱり1位だから、多分ね、すっきりしますね最後ね、的にね、なるほど。で今回のではゲームの魅力についてお話し聞きたいんですけど、じゃあ犬脇さんから空手を空手を空って言いました。
魅力結局やっぱり今話に出てきてますけど、あんまりない数字のないトリックテイキング、
はいはいはい、
でっていうのはまず魅力でもあるし、あと2位を目指すこともまあないわけじゃないけれども、結局獲得したカードがオープンでいくので、でゲーム自分がカードを選択できるタイミングで勝つって選択は結構簡単にできるんですよ。このトリック取っとこうと。ただそうするともう結局カードを取りすぎて得点にならないっていうことがなってくるので、じゃあ負けるカードを出そうとなった時に、他の人の獲得してるカードを見て、このカード出すとあの人は多分このトリックは取るから、あの人が1位になるから自分が得点できるなとか、そういう結構なんて言うんだろうな、考えながら遊ぶのが私はこのゲームの一番面白いところだと思ってます。
マックス人数じゃなければ埋まってるカードがやっぱりあるので、
マックス人数でも、マックス人数でもね2枚、
あ、はいはいはい、
2枚じゃないかな、
5枚です、
5枚だね、
まあ埋まってるカードがあるので、ですよね、カウンティングができそうでできない感じです、見込みのカウンティングです、
見込みですね、
ちょっと重要、
そういうところ
ある程度見込みのカウンティングが重要だけど、カウンティングには、
阿部さん的には何かありますか？
なんでしょうね、まあ、前作と比べてしまう形になってしまうんですけど、前作テストプレイ中が非常に実は苦痛でして
ダメだよそんなこと
しちゃ、もう言っちゃいけないんですけどただこのゲームに関してはもうテストプレイ中も自分の勝った負けたが非常に楽しかったんですね。
まあ初回の作品は生みの苦しみありますからね、
経験
ですね、は
い、ところがもうこのゲームやってても全然何のインストしてても楽しいですし、もう楽しめてます。まずそこだけでもうデザイナーが楽しめてなきゃなんぼのもんじゃいっていうのがあると思うので、デザイナーも楽しんでやれてますっていうのがまず一つの推しじゃないかなと。
ゲームの例えばトリックテイキングをのルールというか、トリックテイキングといって、はいはいって分かる人にとってはこのゲームは 適度に面白いですね。テクニカルで。
そうですね。
うん、簡単すぎないところがあって。
なんで実は、まあ、オプションルールでさっき伏せる伏せないっていうのが、うんうん、取ったトリックをどうするよっていうのがあったんですけど、うん、最初はやっぱ伏せだったんですね、
うんうんうん、
でこれがやはり伏せてるとまあ見えないカウンティングでしづらいということで、
うんうんうん、
まあ上級者側には非常に逆に受けていて、うんうん、まあ外から見てどうかってなるとちょっと受けの悪い部分があったので、まあこれオプションルール側にしようかなと。まあトリックテイキング的に本来の、まあ中野さんもおっしゃってたんですけど、本来ですとまあ伏せが普通だよと、
はいはいはい、
なんですけど、まあここはまあ譲ってもいい部分かなと。でゲーム性が崩れるかっていうと難易度が下がるだけでゲーム性は全く崩れなかったので、はい、採用か、
うんうん、
はい、させてもら
ったルールですね。まあ選択という意味ではね、遊びやすいように遊んでもらった方が、うん
はい、
ゲーム性によっては伏せだとねちょっと変わるけど、そんなに崩れるわけじゃないので、うん、難易度があるわけでもないし、そんなに多分、うん、
いや上がるんですわ。
あ、そうですか。
はい、上がります。伏せると上がります。やっぱり覚えられないというのもありますし、どこに何枚あるかってオープンしてると絶対数えれるんで、
ちゃんと
そのしっかりとやらないと多分、
うん、うんうんうん
なります。
面白みはやっぱありますもんね。面白みの意味では、
うん、なんでもう人によって、うん、もう伏せたいって人と伏せたくないっていう人の、うん、
伏せたい人は伏せればいいじゃないか
それは多分平等じゃなくなっちゃうんで
確かにそうですね。
はい、
イエスなんかもありますか他に。
ちょっと個人的な話かもしれないけど、はいはいはい、これゲーム遊んでもらった人には、うん、
井上さんから何かプレゼント。
いや、え
ほっぺにち
ゅ、あ
してもら
う。いやいやいや、じゃあ犬垣とハイタッチで。じゃなくて、はい、遊んでもテストプレイとか参加してくれた人には、はいはいはい、うん、初級者向けではなく中級から、まあ、上に入ったぐらいまで向けってよく言われるんですけど、個人的にはトリックテイキングって何っていう、わかんないっていう人にも遊んでもらいたいと私は思ってるんですよ。で結局トリックテイキングですよとかマストフォローですよとか、そういう説明の仕方をしちゃうとまあ分かりやすいんですけど、とっつきにくい、専門用語が入るととっつきにくいので、でもう私も、まあ、ゲームそこまで詳しいというかあんまりがっちりゲーマーとしてっていうのも歴がそう長くもないので、なので最初このインストを受けた時にもう分かんないっていうことがよくあったので、なんでそういう分からない人にも遊んでほしいので、まあそういった方向けのルールというかそのまあ用語を比較的できるだけ抑えて分かりやすくしたその基本ルールを今回つけようと思ってるので、なんでぜひそういう方にも遊んでほしいなと。
あ、別でルール作るんですね、また。
そうです、もうなんて言うんでしょう、この選択ルールまで全部入れた、うん、もうフルのルールに加えて、うん、基本ルールだけ、
うん、
まあ、ちょっと用語をできるだけ抑えて分かりやすくしたルールを犬垣個人的につけようと思ってます。
おお、すごい。じゃあまだこの段階ではできて
ない
まあ、ビギナーズだね、ビギナーズルール。
そう、まあ内容は一緒なんですけど書き方を変えて、うん、ちょっとそれで、
はいはいはい、
まあ、このゲーム、テストプレイの段階で何人かから指摘を受けたんですけど、結局、うん、数字がなくて、うん、で色はフォローしてくださいってなると、うん、手札を出すものを選べないっていうことが、選択できるタイミングが少ないんですね。でそうするともう結局最後まで手札にある色勝手に出しててゲームが終わったわってなっちゃうことが、まあ、最後まで全く選べないよっぽどないですけど可能性としてはゼロじゃなくなっちゃうんで、そしたらじゃあ選べるようにするには最初の3枚パスするのがすごく大事ですよとか、でじゃあその数少ない選べるタイミングでどのカード出すのっていうの、何を考えればいいのっていうのとかもちょっとヒントとして欄外に書いておこうかなって思ってるので、ぜひなんかトリックテイキングってよくわかんないからやめとこうって思ってる方もしいたら、もう手に取ってもらえると、もうゲームはの会場でテストプレイもできますし、名古屋でも遊んでいただく機会を作ろうと、まあ、多分この後告知が入ると思うんですけどしますので、よかったら初心者の方もお願いします。
はい、
はい、
ガッツリやりましたね。あ、 さんも大丈夫か、
うん、
あとは何ですか、フォローっていうかマストフォローの、
あー回ってきたな、
宣伝を
宣伝、まあ、最初の 要素削ったなんで削ったかっていうと、はい、まあ取り手をやってる時にさっきも言った通りハマってて、うん、用語がやっぱりわからないっていうのがまあまあまああったもんですから。
わかんないよ。
トリックテイキングってもう、うん、僕らこの場にいる人は全員知ってますけど多分、うん、まずわかんないですからね。
わかんないっていうまあ話があって、うん、まあインストも1からだよっていう話があって、うん、じゃあ要素削れば簡単になるんじゃないかから実はまあスタートしてる部分があったもんですから、うん、ところが要素削ったら難しくなっちゃったっていうのが。今回の答え合わせなんですけど、
ルールとルールが結構フォローし合ってるんで、うん、1個抜くとそこを、
うん、そうなんです、ね、はい、うん、なんでまあさっきの話じゃないですけどウィナーズフォロー、うん、ウィナーズスートフォローになってしまったっていうのは、うん、あのゲームが単調化になってしまう部分がどうしてもあったんで、うん、勝ちに対して勝ちを出したとその後じゃあその後ろの人勝てないじゃんになっちゃうもんですから、うん、どうしようっていうところから生まれた部分なんで、うん、まあまあこれで覚えてしまうと逆に言うと他のトリックに行けるかどうかっていうのはちょっと怪しいんですけれども、まあいろんな取り手をね試してもらって、まあ途中でこれ挟んでいただくのもいいと思いますし、最初に
と取り手ブームがあって取り手同人でも取り手作品多いですし、ね、あのこっちの市場の作品でも取り手では有名作品もいくつかあるので、中ではやっぱりこう同人だからこそできる試みでもあると思うので、
いろいろ試すべきだと、はい、でやっぱりいろんな例えばゲーム出てくると思うけど、まあこれトリックテイキングだともちろんあのいろいろの中の一つで考えるんだけれども、やっぱりさっきも言ったけれどもやっぱりトランプのルールをある程度いろいろ見て、でいろいろトランプ遊んでっていうところでやっぱりそこからヒントはあると思うから、まあそういったところで経験がある程度生きたんじゃないのかなって気はしますけどね。まあ、
勉強の成果とかですね、
はい、そうですね。もう今でもそうなんですけど、うん、ハーツが楽しくてしょうがないんですよ。暇さえあると Windows のハーツやってるっていうぐらいハーツで、Windows のハーツ結構強いんですよ。結構強いんですわ。なんでもうどれ何も時間あるたびにもう Windows ハーツ立ち上げてやってます、
ね。いやもうこの調子で頑張れば20年後の Windows にこれ搭載されますから。
ドバイがなかなか難しいかもしれないですね。それはね。ちょっとカードがスートがやっぱりトランプとは違うので。
まあそれはあのトランプのゲームとは違った出力だからこそこういうインディペンデントなこのゲームで出るわけだから。
はい。
う
ん、僕が思って今ハーフトリックしかまだ遊んないんですけど、ゲームやってみた感想だと、まずはさっき数字を取り除く要素を除くと、簡単になるかっていうところが難しいルールじゃなくて、それにやっぱなんかゲーム的な面白さがやっぱり搭載されてる感じがするので、試みとしては僕の個人的な話だと成功するんじゃないかなと、プロモーションしたいかなと思います。
ありがとうございます。
成功試みとしてはゲーム的に全然破綻なんかしないしもちろん面白いと思うので、うんうん、さっき言ったようにあの楽しくゲームが作れてる感じがします。
はい。
ただねこの間ねうちの、ゲーム会行った時はまずトリックテイキングの説明からになるとやっぱりちょっとあれかなって、はい、猪木さん言ったみたいに、まあ、中から上はいけるかなと思うんですけど、全然ですねゲーム的には難しいことしてないと思うので、やっぱね、200でしたっけ作った
の確か。お、言っちゃった。はい、
2000でしたっけ。
いやいやいや、20ですら多いかもしれない。
ね、まあでもそれなりにちゃんと伝われば、今回収託はある
の、ありです。
あります。
なんか喋ってると言いたいことが増えてきて、
うん、というかまあ1個飛びか2個飛びで進んでるからね。
終わらなくなっちゃう。そう、
じゃあとりあえず、まあ、さっき言っちゃいましたけど、うん、まあ100個200個ぐらいか作るということ で、ねうん、ゲームマーケットにはいくつぐらい200個持ってくるんですか。
200は持ってくと多分ブースがパンクしちゃうんで、
はい、
100は持っていこうかなと思ってます。今回はガッツし、結構ね前回よりもだいぶ話題にしていただいてるのと、あとあれですね、今回前は基本的に、まあ、近くで遊べる人、身内とか協力してくれる人でテストをしてたんですけれども、ちょっと前に大阪でフリマとかもあったので、外部の方で、まあ、ゲーム作ってる方とかお願いして誰かテストを回してくれる方いませんかってことで、でお名前出していいよね、まあ、ゲーム作ってる方ならいいと思うんですけど、まあ、タナヤンさんとか、タナヤンさんありがとうございます、ありがとうございますとか、
とか、
とか、そうです。 ゲームノアのカブケンさんとか、
カブケンさん、
はい、カブケンさんがもうものすごくもうこちらがお願いしてないのに、うん、大変ありがたいことに、あそこディスカバリーゲームズに持ってってくださって、
はいはい、
置いときましたよって
あーチップサンプル
で、うん、であじゃ あの感想書くノートもつけときましたって
あ
でちょっと私有の状態なんで、うん、ちょっとルールのバージョンが若干古いんですけれども、うん、今もう多分遊べる状態で置いてくださってるんじゃないかと。ちょっと私まだ
効果なかったね
ディスカバリーゲームさん行ったことないので、
現時点で、ね、コンボは全部できてるんですか。まだまだ
それはまだ私有カードの段階なの で、
うん、あれで遊んでもらったやつのこれのもう一個前、
ね、そうですね、まあ、ただスートのマークがちょっと一部変更になってますけれども基本的に色は変わってないのででまあまだその時はもうアイコンだけで絵がない状態の本当の結構まあルールは固まってるけど
あれはあれで好きだったんだけどな
あれはあれでそうですね
あれはあれで僕好きだったけどな
評判悪くなかったんで絵がないものですね。
まあ、100個ぐらい持ってこいで僕はあれですね、さっきの繰り返しの感想になっちゃいますけど雷の時はおーっと思った感じなんですけど、
うん、
今回これやってふんと思いましたこれは頭
でおーっと
おーっとと思いました。だから笑いはなんかねにやけてきましたこのゲームはなんか
ニヤニヤして
、うん、あこれは、うん、遊べるなと思いましたね、うん、いくらぐらいですか値段は。
値段はいちご
15円150円
あじゃあ15円で、ね、残りは王子が出してくれるそうです。ありがとうございます。
残りが
1500だろ1500だろ
1485円
15ドルぐらいですね、
はい、15ドルだとだいぶお釣りが出るかな
1500円
だろ
1500円です、はいはい、あこれイベントでは1500円で